恵みについてというテーマで、最初にそのことがとてもよく出ている御言葉をお読みさせていただきたいと思います。ローマ人の手紙の5章の5節です。ローマ人の手紙の5章の5節を読みさせていただきます。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。そこまでにいたします。特に6節と8節にそのことがよく出てるんですけれども、私たちがまだ弱かった時キリストは死んでくださった、それから8節に私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださった、これは恵みが何かということをとてもよく表している言葉だと思います。で、今日は最初に短くお話をさせていただいて、あと中西先生にお返ししますが、自由にディスカッションしていただければと願っております。プリントに従って進めてまいります。聖書の基本的な考え方である恵みとはどのようなことなのですか。1、十字架が土台。十字架はとんでもないものが何もなかったという扱いを受ける、逆不条理の出来事である、こういう言い方が可能ではないかと思っています。十字架が立てられて、普通のものの考え方っていうのは原因があって結果があると考えるんですけども、十字架が立てられてから原因と結果が壊れてしまったっていうのがこの恵みの考え方です。で、普通は人間がこれだけ努力しました、だから神様よろしくお願いします、恵みをください、こう考えるのは普通の発想なんですけれども、十字架が立てられてからもうそれが全部壊れてしまってるんだというのが聖書の考え方なのです。それでこの6節に私たちがまだ弱かった時死んでくださった、弱かったにもかかわらず私のようなもののために死んでくださった、それから8節は私たちがまだ罪人であったにもかかわらず私たちのために死んでくださった。本当でしたらば自分が罪人であるっていうのは人が死んでくれるような存在ではないということで、パウルもそのあたりのことを一生懸命こう説明しようとしてますけども、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません、情け深い人のためには死ぬ人があるいはいるかもしれない、正しい人だったら誰かあなたの代わりに死ぬよと言ってくれる人がいるかもしれない、情け深い人だったらいるかもしれない、だけど何にもこちらから主張するようなものがない私のために死んでくださった、これが十字架なんだということで、 A だから B という考え方が十字架で終わってしまっているということです。ですから神の国は A にもかかわらず B の原理で動いているんですよというのが聖書の世界です。それで人間に原因がないのに、原因がないからこそ神様がしてくださる、これが福音の本質、恵みの原則、これは私が勝手にここに呼んでるんですけども、恵みの原則と言います。ですからこのことは私たち今日あえてこれ言葉にすると、ああなるほどそういう表現も可能なのかということで受け止めていただけるかも分かりませんけれども、改めて発想の転換がもしかしたら必要なのかもしれない。イエス様を信じた時にはにもかかわらずでした。私たちはこれだけ修行したから救ってくださいって多分お祈りした方いらっしゃらないと思うんですけども、自分はこういう神様の前に足りない罪人ですと、そしたらば神様の方からあなたは許されてるよと、すごくシンプルだった。ところがその後に 信仰生活というのはやっぱり頑張らなきゃいけないと思って、神様のご愛顧をゲットしようと、こちらの側でポイントを貯め始めるということがあるわけですね。でそれは別に真摯に生きているということで、そのことが否定されるべきことではないんですけれども、ちょっと発想の転換をしてみましょうというのがこの恵みの考え方です。で聖書は人間が何をするかを教える書ではなくて、神様が私たちに何をしてくださるかを教えている書ですね。でそういうふうに理解するのが一番ご自然かなと思います。でこの恵みのスイッチなんですけども、入れ損ないますと聖書がまず読みにくくなります。例えば以下の記事ですが、よくわからなくなります。ヤコブ、旧約聖書のヤコブです。なぜヤコブが神様の祝福を受けるのか、兄から家長の特権を剥奪するような弟ですね。どうしてこういう人が神様の祝福を受けるのか、それで私たちはなぜヤコブが祝福を受けるのかということを探したくなって、ヤコブの人生を一生懸命眺めて、ヤコブにこういうところがあったから神様はヤコブのようなものを受け入れるし祝福しと考えるんですけども、それは A だから B の発想なんです。 A にもかかわらず B の発想でヤコブのストーリーを読むと、ヤコブの側には祝福を受ける理由がなかったっていうのが答え、理由がなかったにもかかわらず神様は祝福を注いでくださったと、これが恵みの原則です。それからルツ、ルツは旧約聖書の時代の異邦人なのになぜイエス様のラインに入るのか、それからゴメルをめとることを要求する神様は神様なのか、それから十字架上の強盗、償いも足を洗うこともできないのになぜパラダイスなのか、でこういう私たちの普段慣れている発想ではよく理解できない、聖書の中にいっぱい書いてあるんですけれども、これはみんな恵みの原則で神の国が動いているからだということなんです。でそれでこの恵みのスイッチを入れ損ないますと、もう一つ信仰の成長とともに人より上に上がったという思い違いをしてしまいます。恵みによる生活が信仰道になり、イエス様の神の国と違うヒエラルキーができてきます。自分は清められたと思うと、そうでない人を見下げるような気持ちに陥りやすくなります。まあ、こんなことで結構この恵みのスイッチしっかりと確認しておくってことは、福音のあるいは信仰の本質に関わるとっても大事なことなんですね。で簡単に言うと、 A にもかかわらず B の発想で聖書を書かれているということなので、私たちは神様の祝福を受けて今日の日を迎えているんですけれども、神様の祝福を受けた理由は私の側にはなかったということなんです。もうひたすら神様が愛で祝福を注ぎたいと願っておられるだけだった、でこちらからよろしくと言えるようなものはなかったと、それにもかかわらず神様の許しをいただいて祝福をいただいて今日もこの朝を迎えている、これが恵みの考え方ということになります。で今日はそのすごくシンプルなことなんですけど、そのことを改めて聞くような話じゃないかも分かりませんが、確認することができたら素晴らしいかなと思っています。そうすると自分の側に原因がないんだったらば、自分の側は何もする必要がないのかという質問は、出てくると思うんですけども、信じるっていうのはそれはどういうことなのか、もちろんぼーっとして何もしないってことではないと思います。おそらく恵みに生かされていくときに真実に生きるってことを私たちはすると思いますけれども、大事なことは私たちが信じたからそれが自分の側のポイントにはならない、信じるっていうのはポイントを貯めることではないということです。ここが結構大事なことだと思います。これだけ信じたからだんだんポイントが貯まっていってっていうふうになってないんですね。私たちクレジットカードとかポイントカードがいっぱい持ってますけども、あれにこうポイントを貯めてって神様の恵みをゲットしようというふうにはこの神の国にはなってない。でも私たちはそういう発想にこうとても慣れてるので、ポイントを貯めていくとなんとなくこう達成感があって、100ポイントまで貯めるともらえますとか言われると、頑張ってもうちょっと買っちゃおうかなとか言って倍買っちゃったりして100届いたみたいな、人間のすごく馴染む発想なんですが、神様の国はそういうものは通用しないということなんですね。100ポイント 貯めて神様と思っていて、神様恵みをくださいと言ったらば、いや私はあなたに祝福を注ぐよ、でもあなたのポイントが欲しかったのではない、イエス様おっしゃるだろうと思うんですね。そんなことと引き換えに、私はあなたを愛してるんでもないし、あなたを祝福したいと思ってるんでもない、私はただあなたを愛してるがゆえにあなたを祝福したい、それだけなんだというふうに多分言われると。そうすると私たちはどうでしょうか。せっかく100ポイント貯めたのにカチンときて、そしてまだ10ポイントしか持ってない人が神様の祝福を受けたりすると、あれと思うかもしれません。でも神の国は A にもかかわらず B の原理で動いているので、そういうこともあるんですね。つまり自分の側でどれだけやったのかってことは、ほとんど神様の前には関係ないんだというのが、この神の国の原則なんだということです。じゃあ信じるってどういうことか。自分で自分を良くしようとすることをやめ、神様にしていただくこと、まあ、こういうふうに、これ私なりの定義ですけど考えています。でポイントとともに問題になるのが、私たちが日々向き合っている恵みの手段で、これは恵みの手段といって恵みの条件ではないので、これだけやりましたから神様恵みくださいという話ではないということですね。そのこともきちっと捉えておきたいと思います。さて恵みを考えるときにはやっぱり律法ということがすごく問題になるので、少しだけ律法の話を今日はしたいと思うんですけれども、恵みに生きるために律法から解放されたいと思いますが、どういうことでしょうか。人間はエデンの園以来律法に縛られて生きているということです。律法と結婚して生まれてくるようなものだと、パウロの表現ですね。それで律法と結婚してもうこの一体になって生まれてくると、人間は。でそれはどこから始まったかというと、エデンの園から始まっているというのがこの聖書の考え方です。それでエデンの園では何が起きたのかというと、善悪の判断は自分でやりますっていう人間が宣言したという意味があって、でそれ以来良い悪いを自分で判断するようになりました。良い悪いは私がやりますって言って宣言したのが、あのエデンの園、取って食べたという話です。それで良い悪いを自分で判断するとともに、良い悪いで自分を判断するようになります。自分のことを見て自分のことを良い悪いということでバッテンをつけるようになる。それで自分の行動を改善して少しでもマシになろうと努力するのが人間だと。で人間はエデンの園以来こういうふうになっているということで、こんなクリスチャン生活を送ってませんかと。もしエデンの園以来人間がゲットした考え方、律法に縛られて生きる考え方で信仰生活を組み立てていくと、こんな感じになるんですね。こう崖をよじ登っていくようになるクリスチャン生活になります。ページを裏に行っていただきました。ところがこの律法というのはなかなか厄介なものです。まあ、例えば自分がどうしたらいいかよくわからないというときに、私たちはちょっと聖書を読んでみようと、聖書の中に何か答えがないか探します。でその時に答えが見つかるでしょうか。見つかる時もあるし見つからない時もあります。それでよくわかんないから聖書開いてみようというような内容は、聖書の中にほとんど答えがないような感じですね。私の感覚で申し訳ありませんけど、聖書開いて答えが分かるようなものっていうのは、もう聖書開かなくても皆さんも何年も信仰生活を送ってらっしゃって、ああこうすればいいのかなって分かるんですけど、困っちゃった時にじゃあ聖書開いて答えが書いてあるかなと思って一生懸命探しますけど、そういう時ってほとんど分からないんですね。で分からないままどうしようかと思って、ああでもあそこの御言葉を一つのヒントにして自分はこうしてみよう、まあ、例えば10階のあそこに書いてあるから、この自分が今直面している問題はこんなふうに考えて行動しようというふうに決めたとします。でそれは素晴らしいことで、御言葉の中に答えを見つけて御言葉に土台して生きていこうという素晴らしい姿勢だと思うんですけれども、実はそんなふうにして一生懸命取り組んでみたときに、ああダメだったかなと、そのことを律法は教えてくれます。ところが律法はあなたのここはダメですよってことは教えてくれるんですけれども、強制はしてくれないんですね。ですから 申し訳ありません、今日私何の単位もないですけども、そういう観光関係の方がいらっしゃったらお許しいただきたいと思うんですけど、もしそれを医療の世界に例えるとすると、検査ばっかやってくれて一向に治してくれないお医者さんみたいなのが、この立法なんですね。もうレントゲン当ててくれて、ここが悪いですね、ここが悪いですね、ここが悪いですねって言って、じゃあ先生どうしたらいいんでしょうかって言うと、分かりませんっていうのがこの立法なんです。それでまあそれぐらいだったらまだ害はないんですけど、もっと害があるとパウロは言っていて、立法っていうのは罪をかき回すというんですね。そしてかき回して罪が働き始める。そんなこと何もなかった時にはやろうとも思わなかったようなことを誘惑と感じてやりたくなってしまって、そして自分の心の中を引っかき回されて罪がもう一回生き生きと働き始める。そしてその行く先は死だというふうにパウロは言うのです。ちょっとこのことを説明しているある本に、まあ、こんな例えが書いてあったんですけれども、私は健康には気をつけなきゃと思って体重をコントロールしようとか、まあ、それでもなかなかうまくいかなくて、今テレビを見ますと、もうなんとかダイエットが次から次へとテレビに出てきますね。あんなにたくさんダイエットのやり方があるってことは、要するに決定的な方法がないってことだなと私は思うんですけれども、決定的な方法が一つ出てきたら全部なくなると思うんですね。ダイエットの次から次へと通販で出てくるダイエットの話っていうのは、それぐらいダイエットは難しいということだと思うんですけども、ダイエットをやらなければいけないってことを感じてなかった時には、食べたくもならなかったものをダイエット始めた途端食べたくなるというのが、この立法が引っかき回すということなんですね。それまでは思いもよらない、そんなところが、立法が自分にこのレントゲンを当てるときに、今度自分が引っかき回されて、それを罪を犯したくなってしまうような、その欺く性質を立法は持っているので気をつけなさいというのが、パウロの5章6章ぐらいのローマ人の言い方で、これはとても私は面白い視点だなと思います。で、本当に的を射たパウロの指摘だと思います。で、そんなふうに立法というのは、インフォームドコンセントは散々してくれるんだけれども、手術はしてくれないようなお医者さんであったり、それからダイエットしようと思って頑張ったら、それまで気にならなかったことが気になり始めて、ぐるぐる悪循環に陥るような、そういう人間が格闘すればするほど答えに見つからないのがこの立法なんだと。そしてパウロは究極の仰天プランをここで出してきます。で、それは何かというと、人間は生まれつき立法と一つになって生まれてくるので、立法と別れてしまえばいいというのがパウロの仰天プランです。で、パウロの表現を借りると、人間と立法は婚姻関係にあるようなもの で、聖書の世界では、婚姻関係の解消のためにはどちらか一方が死ぬ以外にない、これは神様がお定めになった婚姻の考え方で、どっちかが死ねばいい。じゃあ誰が死ねばいいのか、立法さんは絶対に死んでくれないんですね。立法さん、すいません、死んでくださいとお願いしても、私はまだあなたと一緒にやっていきたいと言って絶対に死んでくれないという時に、残る選択肢はただ一つ、自分が死ぬ以外にないということで、十字架が意味を持つんですね。十字架の上で私は死んでしまった、信仰によって十字架の上で死んでしまったから、立法と一緒に生活するような生活から解き放たれて、そしてそれだけではありません、イエス様との新しい婚姻関係が始まる。立法さんと別れて新しいパートナーともう一回結婚し直す、こういう生き方をするのがクリスチャンの生き方だということです。それで聖書が目指すのは、基準ではなくて人格的信頼と愛によって生きていく、イエス様と共に歩む人生です。いろいろな恵みがあります。罪に定められることはありません。それから子供として生き生きと生きる生き方に私たちを導いてくれる。 それから成長して変えられるのは自分の努力ではなく神様のプロセスである。それから三位一体の神様をやってくださるから任せておけばよい。こういった生き方を可能にするんだというのがこの恵みの考え方です。具体的に恵みに生きるとはどういうことですかということを私なりに思いついたことをここに並べてみました。まず神様の基準に届こうとすることではない。これは絶対に無理と言っていいと思います。それから神様のために何かをすることではない。これはちょっとデリケートギリギリの話なんですけども、聖書は私たちに神様のために何かをしなさいということを教えている。それが中心テーマではないということですね。そういうこともありますけど、それが中心テーマではない。で、神様に仕え神様のために生きることは大切で恵みの結果としてありえますけれども、そのことを推奨している本ではないということです。それから自分を成長させようという努力でもない。で、これは私たちは清めの信仰ギリギリのところですので、丁寧に受け取っていかなきゃいけないですけど、清めの信仰とこのすれ違ってしまうことがあるので、とても気をつけなきゃいけないなと思います。それで救いは信仰のみ、清めは恵みの手段に身を与えて頑張ると思っていませんか。それから悔い改めや再献身は真実であっても恵みの障害ではない。こういったことはもちろんあり得ることです。でもこのことをさせるのが聖書の世界ではない。悔い改めとか再献身、私たちは正解に集いますと、振り返ってちょっと足りなかったかなと思えば、神様申し訳ありませんって言って悔い改めてもう一回再献身して、そして山を降りていきましょう。これ素晴らしいことだと思うんですけども、それが自分にとってどういう意味なのかということはよく考えておく必要があるということですね。で、もし自分の足りないところを神様に示されたと思って悔い改めて再献身して山を降りたらば、100っていうとちょっと言い過ぎになっちゃうので99ぐらいにしときますけど、多分次の正解にまた同じで来るんですね。ほぼ間違いなく失敗する可能性が高いです。そうするとまた悔い改めて再献身、そして日常の生活戻ると失敗、また悔い改めて再献身失敗、そうするとぐるぐる回りこう続くことになって、ですごく真実だと思います。でもぐるぐるぐるぐるやりながらそれを50年繰り返して天国にたどり着くみたいな、そういうのが信仰生活になってしまって、パウロがローマ人の手紙の8章で約束している世界はそんな世界ではないということです。命の御霊の原理があなたを解き放つ。ですから恵みに深められるというのは清くなること であるともちろん思います。でも清くなることよりは自由にされていくことですね。自由にされていくのがイエス様の恵みの世界だというふうに思います。じゃあどうすればいいのかということで、そんなことを言う私も何回散々恵みの座に出て、もうぐるぐる回りの失敗を何回繰り返したかわからないですけど、あんまりそれをやったもんですから、若い頃もう恵みの座に出るのはやめようと決意した時からですね、出ても結局家帰って失敗するんだったらあんまり意味がない。するとどんなふうに考えたかというと、自分の恵みの座でのお祈りはやっぱり献身が不徹底だったんだということで、また力入れて次の年お祈りしたりするわけですね。私の捧げ切っていないところをお示しくださいと、そんなことをこうやって、そうすると神様があれも捧げましたかとか、実はですねこっちで勝手に思い込んでるようなことも随分あったんですけど、あれも捧げてないかな、これも捧げてないかな、あれも捧げてないかと、もう毎年捧げてないかなっていうものを自分でほじくり出すようなことをやっては神様捧げます。でもそんなことやってて心に何の自由も何もないんですよね。そっか、あれもやっちゃいけないのか、自分の趣味もダメなのか、自分はあれを あそこに行きたかったけどダメなのかみたいなことを繰り返していくうちに、進学に行ってしまったみたいな、その慣れの果てが献身しなさいみたいな感じだったっていうものもあって、じゃああれは何だったのかっていうことを振り返ると、良かったのか悪かったのかよく分かんないようなところもあるんですけど、でもそういうぐるぐる回りを 散々こう繰り返して、じゃあ何だったのかなと今御言葉にこう向き合いながら思うんですけれども、やっぱり御言葉の光に照らされたらば私たちは足りないところはもう必ずわかると思います。そしてこういうようなところに集まって主の恵みを主体求めている私たちですから、やっぱり御言葉に照らされれば、ああそこは足りなかったな、その時に足りなかったから自分を整えてもう一度神様の前に出て主の祝福をいただこうっていうふうにやっていくと、やっぱり同じなんですね。じゃあそういうのどうすればいいのか、これはいろんなそれぞれ私たち受け取りようでいいと思うんですけれども、私は自分が足りないところをもし示されたならば、イエス様あなたのおっしゃる通りでございます、でも自分でこれを直すことはできません、私は何度捧げますと言ったかわからない、でもそれをやってみたところで何にもありませんでしたと言って追い出してしまうということなのかなというふうに思います。決意で乗り切ろうというのは良くないですね。そうではなくて、私の悔い改めと再献身が何かを生み出すのではなくて、恵みの原則というのはこちら側に原因がないのですから、足りないところは示されればいくらでも出てきますけど、でもそれをしてくださるのはあなたです。ですから私はこの件についてはあなたにお任せすることにします、そういう中にこう可能性があるのかなということを考えています。それから自分に死ぬ努力ではない、これも清めの信仰との思い違いということはあると思います。私はまだ死んでいない、十字架の上で己に死にというふうに教えられて、でも私は死んでない、その時は実際それでは死ぬとは何を意味するのか、これをやっぱり問い直してみる必要があるかなと思います。で、自分がやりたいことをやらないという意味であれば、その内容にもよりますが、とっても不自由ですよね。やりたいことがどんどんどんどんそぎ取られていく信仰生活になってしまうと、自分に何が残るんだろう、もちろんやるべきでないことあるので、恵みに深められていくときに、これはちょっとやっぱりやめといた方がいいなということがもし示されたならば、それは当然そういうことあると思うんですけど、でも死んでないというふうに示されたときに、やりたいことをやらないという抑圧であるならば、多分さっきお話したような正解三日坊主、また同じことの繰り返しなのかなというふうに思います。じゃあ自分に死ぬとはどういうことなのかというと、これは自分はまだ死んでないけれども死にますという路線をひた走ることではなくて、自分の罪は十字架で2000年前にすでに全部解決済みなんだというところに生きていくこと、これを聖書で自分に死ぬというふうに言っているんですね。あなたは死になさいと言ってるんではなくて、もうあなたは死んでるんですよと、ご存じなかったんですかって言ってるのが聖書です。ですから私たちはシンプルに単純に、私も2000年前ゴルゴダの丘の上でイエス様と一緒に十字架について、そしてさっきお話したように律法さんとすごく不自由な堅苦しい生活を送るのをやめて、新しいイエス様と新しいパートナーをいただいて、今二人三脚生かされて生きてるんだというふうに受け取っていくことですね。これが自分に死ぬということの意味ではないかと存じます。イエス様が私の中で働き続けていてくださる、そしてやっていただく意識に生きる、神様がやってくださるという意識に生きていくことです。もちろんさっき信じるというところでも少し触れましたように、何もしないのではなく、おそらく御場は真実に私たち生きていこうとすると思いますけれども、心のスタンスが違います。イエス様が私のためにしてくださる、自分で自分を立派にしようと頑張る必要がない、自分を監視し自分の信仰を良くする努力をやめると両手が空きます。じゃあその両手は何のために使えばいいかというと、神様が与えてくださった人生をどう生き生きと生きることができるのか、そのことに使っていけばいいというのがこの恵みの世界の考え方ですね。で、自分を自分で監視してなきゃいけないという生き方というのはとても不自由です。自分の状態は神様の御心に こう叶ってるんだろうかということを心の中でなんとなくこう感じている。今日も恵みの手段を励行しないと神様の恵みから落ちてしまうかもしれないというなんか不安感をどっか心の中に持っていて、一生懸命自分をこう監視、自分をこう見る視点というのはとても大事だと思います。こう自分まあ、私もそんなに自分のことを客観的に見ることはそんな機会がないので、でも時々こう見るとなんだか冴えない喋り方してるなとか、そんなことをこう客観的に見ると感じるときありますけど、でそういう自分を見る視点というのはとても大事ですね。そういう視点がないとどうしても私たちの信仰は独りよがりになっていきます。で自分が神様の上に捧げてるからいいのだという開き直りになってしまうと、イエス様が約束してくださる姿と随分こうかけ離れていくので、自分で自分のことを見た、自分大丈夫かなって時でこう見るってことは大事なんですけれども、でも自分をずっと監視しなきゃいけないっていうのはとっても疲れるんですね。あなたの御心に私はかなっているでしょうか。朝一日始めるときに今日も主の御心の中に生かしてください、私たちお祈りすると思います。ずっと一日中見張っていて、夜寝る前、神様成し遂げました、セーフ、私は一日自分のことを見張って落ちずに済みましたというような雰囲気の信仰生活になってしまうととっても不自由だと思います。じゃあなぜ自分で自分を監視する必要がないのかというと、神様がやっててくださるんですね。落ちそうになったらばこれから先は危ないよってイエス様の方で言ってくださるので、私は今日の一日を一生懸命生きる自分をどう生かしていくのかってことにエネルギーを使っていくことができるっていうのがこの両手が空きますということ意味です。そしてありのまま自分に正直であること、これは必ずしも人に言う必要はないですけれども、自分の身の丈で生きる主に委ねた姿、これが霊的ということの意味だと思います。自分の身の丈で生きる、ですから霊的っていう言葉本当によく私たち使います。これは霊的な判断なんだろうかとか、それから、まあ、あんまり私はこう良くないなと思うんですけど、あの人は霊的だとか、自分こそ霊的だってもっと良くないと思いますけど、霊的って結構こういろんなコンテクストで使われてしまいます。じゃあどういう意味なのかはやっぱり問い直してみる必要があって、何かその崇高な世界に行ってる人のことを霊的と言ってるんではなくて、もし聖書の世界が恵みの原則でなかったならば、年限を重ねて修行したある一定の領域に入ってる人を霊的と考えていいと思うんですけども、でも十字架が立った世界っていうのはそういう人間の側の努力はもう全部終わってるんですよっていう世界なので、イエス様がしてくださるっていうことしかないんですね。そうすると霊的であるっていうのは自分の身の丈で生きてる姿、主に委ねている姿、それを私は霊的というふうに聖書は定義してるんじゃないかなということを考えております。いろいろと申し上げました、恵みのスイッチを入れましょう。新しいパートナーであるイエス様と共に生きる人生が、でこれがかなりしかも振り返ると一番安全かもしれません。これがかなりいいなんてなんかちょっとカッコつけすぎて、まあ、振り返ってみると、まあ、こうかなというふうに思ってる感じなんですけど、もうそんなことを言いながら実際の問題にぶつかりますと、なんやかんやと右往左往しているのが私ですけど、やっぱり振り返るとやっぱり一番安全だったなというふうに思えるっていうのは本当にそうだと思います。それで今朝イエス様と私たち向き合っていくときに、できたから良い、できなかったからダメと自分に丸バツをつけなくても良い、過去を思い起こしどのような罪があったかを今更振り返らなくても良い、あなたは自分で成長しようと頑張らなくても良い、それは私がするからと言ってくださる、そういう恵みの世界に私たちは生かされていると今日はお分かりさせていただきたいと思っております。いささかまとまりのないお話になりました、大変申し訳ありませんでした。あと中西先生にお返ししたいと思います。